奈良の響き。奈良で活躍されている方に奈良への思いや大切にしていらっしゃる言葉などをお伺いし、またその方を題材にした脚本を通じて様々な角度から奈良を伝える番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのはゴールデンラビットビール代表でいらっしゃいます市橋健さんにお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
市橋さんという方はどんな方なんですか？少しプロフィールを教えていただけますか？
そうですね、僕は今奈良でクラフトビールをの事業を立ち上げておりまして、銘柄としましては空光というビールと青によしというビール、あと日の光ビールっていう3つのビールを展開させて事業展開させていただいております。
このクラフトビールっていうのはまずどんなビールのことを指すんでしょうか？
そうですね、大手ビールとは異なりまして、すごく小規模のクラフトビールなんですけれども、小規模ゆえに今までとは違う味わいであったり色味であったり香りであったりという、すごくとんがった商品を作ることができますので、僕の手掛ける商品に関してはやはり奈良にちなんだビール作りっていうものを、ビールを通じて奈良の魅力を発信していきたいという思いからゴールデンラビットビールを立ち上げた次第です。はい。
ビールから奈良を発信していくということですけれども、あまりピンとこないですよね、奈良イコールビールというところで。
奈良という土地はですね、もともとその日本酒、お酒の発祥の地と言われていまして、実はお酒とすごく縁の深い土地なんですね。ところがそのビールというふうな見方を しますと、実は日本全国で今クラフトビールというのはすごく盛り上がってきているんですけれども、かなり後発でして、まだまだ盛り上がりに欠けるというところがあるのは事実なんですね。ですので、まあ、僕が始めた時はソニー高原ビールさんしかなかったですし、なんとかそのビールクラフトビールを盛り上げたいという思いから、じゃあビールでちょっとチャレンジしてみようかなと思った次第です。
ビールって私イコール麦なんですけれども、ここのビールはそうではなくて奈良のお米。
そうなんですよ、日の光ビールというビールを今回限定で醸したんですけれども、そちらは農家さんと一緒に、僕も田植えからお米を育てるところから始まりましてですね、でそれをクラウドファンディングを使って商品化っていう形にしたんですけれども、その稲刈りにはこのクラウドに支援してくださった方と一緒にみんなで収穫をして、そのお米を使って醸すという企画だったんですね。ですので、その僕一人ではこのビールは全く作れなくてですね、その場所を貸してくださった農家さん、そして支えてくださった多くのファンの方々、そして稲刈りも入ってくださったし、でそういった方々の多くの支えの中でできたビールなんです。
どれぐらいの敷地でお米を作られたんですか？
お米自体は、6単なんですけれども、その中の1単分をちょっとお借りして、うちのビール用にという形でさせていただきましたね。はい。
ではそこまで行くまでにお米からいろいろと考えられたわけですか？
そうですね、他にもビールを通じて伝えたい、もっと魅力ある奈良の食材というのはたくさんあるんですけれども、そのお米に関しても酒米ではあえてないんですね。でやはり奈良のお米と言いますと、日の光っていうのは、県内の方だったらすごくピンとくる食材だと思うんですけれども、実はこの日の光自体にもすごい魅力がありまして、で食味評価ランキングで実は6年連続特 A を取っているんですね。で日本全国で日の光っていうのは他にも作付けされているんですけど、ここまで優秀な日の光っていうのは奈良しかない。でもそれを奈良の方は当たり前すぎて実は気づいていない、知らないというような状態だったんですね。ですので今回そのビールを醸すにあたって、こういったストーリーを掘り下げていくと、いや実はすごく魅力的で、すごくキラリと光るものがあるんじゃないかっていうのにも気づけましたし、でそれをこういう形で発信させていただくことで、奈良の食の魅力っていうものをもう一度再発見していただけるように僕は感じているんですね。でそういう展開をどんどんしていきたいなというふうに思っています。
もう地ビールと思っていいわけですよね。
そうですね、まさに原材料に関しては奈良のものを使っておりますので、地ビールにはなるんですけれども、残念ながらまだ僕のゴールデンラビットでは自前の釜を持っていないんですね。で今製造設備をよその醸造さんの空いてる時に釜を借りて醸しているというところがございますので、そこもゆくゆくは奈良でできるように、自分たちでできるようにというのは今後の目標ですね。はい。
一口にビールを作ると言ってもそんな簡単なことではないような気がするんですけれども、どうですか？
いや、実際には本当に難しくてですね。で、ビールを作るっていうことはその酒税法に関わってきますので、そんな簡単に誰でも作れるというわけでは実はないんですね。で、きちんと免許をいただいて許認可を取った上でできることですので、それをできるためにはやはりその試験とかではなくてですね、自分の技能であったり、その販路であったり、設備であったりと様々な要件がございまして、そういうのを全てクリアして初めて免許が下りるというすごく長い道のりなんです。それを一つずつクリアするために今の活動を続けているというわけです。
酒屋さんでもないなら本当にサラリーマンのご家庭で育ったジャージさんがビールを作ろう、それも奈良にこだわったビールを作ろうと思う、その熱い思いをどこから生まれてきたんですか？
そうですね、僕自身出身が奈良では実はないんですね。で、大阪出身なんですけれども、結婚を機にこちらで奈良で住むようになりましてね。で、すごく住みやすい場所だなっていうのと、すごくこの場所が好きだなって感じましたし、で、自分がこの先も生きていく土地ならそこがどんどん盛り上がっていった方がいいなって僕は思ったんです。で、僕がたまたまものづくりの仕事をしていましたので、何かものを作ることはできると。で、その技術で何か応用して何かできないかなっていうのをずっと探してた時に、こういったクラフトビールっていうものが奈良ではすごくまだまだ少ないんだなっていうのに気づきまして、で、そこからじゃあビールってどうやったらできるんだろう、自分ではできるのだろうかっていうところからのスタートで、いろんな醸造師さんに修行も行きましたし、いろんな方に教えていただいたりっていう中で今に至るという感じですね。
今のお話の中でサラリーマンですよっておっしゃってましたから、じゃあメインの仕事はサラリーマン、その中でこのクラフトビールを作るためにお勉強されて作っていた。
そうですね、本当にその通りで、実は今もダブルワークでゴールデンラビっていうのを活動を続けながらサラリーマンも実はしていますので、その二足のわらじで今も活動しています。
具体的には一橋さんがビールを作られて、そしてそれをまた納品配達までされるんですか？
そうですね、配達までしてます。はい。
いやー、大変ですね。それもまたお仕事をしながらですから本当大変ですよね。
そうですね、慣れたらそうでもないんですけれども、まあ、大体平日の仕事が終わってから、ありがたいことにその会社からの許可を得てしていることですので、定時で上がらさせていただけますから、そこからが僕のゴールデンラビットの時間が始まりますので、まあ幸いビールってお酒って夜飲まれるものだったりもするので、空いているお店さんも昼間は実は空いてなくて夕方ぐらいから空いてきたりしますので、そういう意味ではまあ配達とかもちょうど時間帯的にも合いますので、平日の夜もしくは週末などをうまく活用して、今のところうまく回っていますね。
副業するということを決められて、その中でこのあえてものづくりをまた食品に関わっていくというところがありますけれども、そこの魅力というのはどんなところになるんでしょう？
そうですね、やっぱりビールってすごく楽しい飲み物で、すごく楽しい場所にあるお酒だと僕は思っているんですね。で、手軽に飲みやすいですし、世界中で愛されているお酒なので、やはりそこが一番大きな魅力なのかなとは思っていますね。僕自身もビールすごく好きですし、この楽しさが少しでも広まっていければ嬉しいなというふうに感じています。
社名でいらっしゃいますゴールデンラビット、これはどこから来たものなんでしょう？
これはですね、奈良の三輪地方にある大三輪神社という日本最古の神社があるんですけれども、そちらの方になでうさぎといううさぎの像があるんですね。で、そちらのそのうさぎをなでなでするとですね、薬剤が取れて幸せになると言われておりまして、で、大三輪神社さんがお酒の神様を祀っておりますから、まあ、僕たちの作るビールでですね、そのなでうさぎのように飲まれた方が少しでも楽しい時間を過ごしていただけたら嬉しいなという、そういう思いからゴールデンラビットという名前にさせていただきました。
2013年に奈良市主催のビジネスプランコンテストで最優秀賞を受賞されたということなんですが、これを受賞されることによって転機は来ましたか？
そうですね、全てのスタートはそこだったのかなというふうに思っています。きっかけはもっと前にあるんですけれども、結局そこからいろんなことを自分で調べていったり、資料も集めていったり、いろんな考えをまとめていく中で、そこからの一歩を踏み出す きっかけになったのはまさにあのビジネスプランコンテストで優勝できたことが大きな一歩だったと思います。
市原さんが考えて形にしていって、そして今この商品として出来上がりました。構想から今まで ではもう10年以上はかかってるって感じですか？
10年とまではいかないですけど8年ぐらいはかかってますかね、はい。
8年後の今、商品は何商品？
今は3商品ですね。
一つずつとの特徴を教えていただけますか？
はい、ベーシックの一番最初にフラグシップとして出したのがソラミツというビールです。でソラミツは日本書紀に記された奈良を表す枕言葉になります。でですね、このビールはですね、ピルスナーという一番日本人の方が飲みやすいゴールドタイプのビールでして、で僕たちはその中でもこれチェコが発祥のビールなんですけれども、そのチェコ産のザースホップを 100% 使っているボヘミアンピルスナーというピルスの中でも実は一番古いスタイルのビールになります。でなんでそれなのかというところがポイントで、奈良というのは古都奈良と言われる通り、それこそ歴史のすごく古い土地、日本で一番最初に都ができたという場所と、世界で一番古いボヘミアンピルスナーというスタイルがかかっていまして、それでソラミツはゴールドタイプのボヘミアンピルスナーというビールになっています。味わいはすごく爽やかなんですけれども、飲まれた方よく言われるのはすごくフルーティーな味わいで、これだったら私でも飲めるっていう方がすごく、女性の方が実はすごく多くてですね、うちのビールの中でも一番出るビールになっています。で続きまして、青によしという言葉、この銘柄は万葉集に記されている奈良を表す枕言葉でして、で青によしっていう3つの言葉からなっているんですけれども、まあ、諸説あるんですけれども、その中の一つにね、青っていうのは空の青空で、にっていうのはその当時の朱色の奈良の定住の建物のコントラストがすごく美しいっていう意味なんですね。で僕たちのこのビールは、レッドエールというビールを持ってきています。ですので赤色のビールなんですね。でイメージとしましては、夏の奈良の青空と僕たちの醸すレッドエールのコントラストがすごく美しいというふうに、奈良に来ていただいた方、奈良に住まわれる方が飲むときに思っていただけたら面白いなというコンセプトで青によしというビールになっています。味わいはですね、逆にこちらはすごくホップの香りが強くてボディもしっかりしているので、すごくコクのあるビールですから、お肉料理なんかとかもすごく相性が良くてですね、しっかりとした味わいのビールになっています。で先ほど話に上がりました最後のビールが日の光というビールで、先ほど話したんですけれども、それは田植えからずっとしていますので、作れる量取れる量に限界があるんですっていう制約もありますので、1年にそんなにたくさんは仕込めないんですけれども、味わいとしましては逆にこっちはお米をすごく感じられるように、ホップの香りや苦味というのを極限まで下げています。そうすることで初めてお米の旨味であったりとかですね、香りっていうものが飲んだ後にふわっと感じられる、そういうビールになっていますので、すごく優しいまろやかな味わいのビールになっています。そしてこの日の光ビールがですね、先日行われましたインターナショナルビアカップで銅賞も受賞することができまして、まさに本当にここまでいけたのは僕一人ではなくて、本当に多くの方の支えの中で実現できたことだと思っていますので、もう本当に感謝しかないですね、はい。
そのインターナショナルビアカップっていうのはどんな賞なんですか？
これはですね、国際品評会になりまして、さまざまなカテゴリー部門が分かれているんですけれども、その中で僕はフリーラガー部門で銅賞を受賞したんですけれども、テーブルに並べられたその銘柄とか何もわからないんですよ。ブラインドでコップに注がれたビールがいくつも並んでいて、それをプロのビアジャッジの方々が審査していって、その香りであったり味わいであったりというのを評価することで、これが美味しいのかどうか、カテゴリーに合っているのかどうかというのを審査していくというビールです。ですので、どこの誰が出しているのかもわからない、審査される方は全然わからない状態で見ていって、その中で僕は3位っていうものを、銅賞を受賞できたという次第ですね。
日本各地でいろんな味ビールがあります。その中から選ばれて、なおかつ世界で3位ということですから、本当にこれから奈良のこのねえ ビールが有名になっていくんじゃないかなと思います。私一つ嬉しいなと思ったのはまた瓶のサイズが大きいんです
そうですね、うちトール瓶なのでちょっと大きいですよね、はい、確かにそうですね
結構私ビール好きで地ビール飲むんですけど、みんな小瓶でね
確かに初めて言われました
これはビール好きにはたまらないことなんですけれども、さあ今後ですね、ゴールデンラビット代表としてどんなふうな展開、 今のお話でもいろいろ出てきましたけれども、どんなふうに展開していきたいですか。
そうですね、まだまだやりたいこととやれてないことがたくさんありすぎてですね、もう、まあ、一つずつ実現していくしかないんですけれども、コンセプトとしましては基本的にはローカルっていう部分とソーシャルっていう部分、ちょっと話してなかったんですけど、そこの部分にもすごくこだわっておりまして、でローカルという部分は今も話した通りなんですけれども、そういった魅力ある奈良の食材を使ったビールをどんどん展開していくっていうのが一つです。であともう一つソーシャルという部分なんですけれども、うちのビールを買っていただきますと奈良市にございます日本子ども支援協会さんの方に自動的に寄付される寄付型商品となっておりますので、そのイメージとしましては、まあ、ビール農業からうちは入っているんですけれども、それを多くの方に飲んでいただいて、いっぱい騒いでいただいて、いっぱい楽しんでもらって、その幸せをちょっとだけ未来の子どもたちにお裾分けしてほしいなという思いで、そういった活動もさせていただいておりますので、そっちの部分も積極的にもっと展開していければ嬉しいなというふうに考えています。
そうですよね、たくさんの方に飲んでいただいて、そして奈良の子どもたちにお元気にしてもらいたいですね。
そうですね、もう大人が飲んで楽しんで、それで子どもがちょっとでも子どもたちが楽しんでもらえたら、全然違う角度なんですけれども、まさかそれとそれがどうつながるのっていう部分もあると思うんですけれども、やっぱり子どもの未来を救っていくとかですね、そういうことができるのっていうのはやっぱり大人の力がすごく大きいものですから、やっぱりそういった子供を取り巻くいろんな今の社会的な環境であったりとかですね、ちょっと不遇な部分もあるかと思うんですけれども、そういうことにもうちのビールを飲んでちょっと思っていただいたり、思ってないいただかなくても自動的に寄付はされますので、そういった部分も一つの魅力であると思うし、何かこう奈良の未来を作っていくきっかけになるんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、そこの部分も少しずつでも広がっていければ嬉しいなというふうに考えています。
企業家としてやはり利益を上げないといけませんけれども、利益以外の人の心を豊かにするとか、笑顔をたくさん作る、そちらの方を多くしたいというふうに私は聞こえたんですけど、どうですか。
いや、もう本当にそうですね。その、まあ、変な話、その自分だけがみたいな思いでやる事業形態では僕はないので、本当にいろんな方とつながりながら、手を取り合いながら今もずっとさせていただいていますし、で実際僕自身も皆さんに多くの方に支えていただきながらでないとここまで来ることもできなかったものですから、今後もきっとそういう活動はずっとこのスタイルは変わることなく進めていくと思いますし、まあ利益よりも多分そちらを優先する、そういうビール作りになるかなと思います。
市橋さんが大事にしてらっしゃる言葉っていうのはどんな言葉でしょう。
そうですね、実はお話した時これに一番悩んだんですけれどもいただいた時にパッと思い浮かんだ言葉はもうこりたという言葉です。
もうこりた、
もうこりたです
難しいですね。
こりごりっていう意味ではなくてですね、漢字に直すと忘れる己利益にたということなんですね。最長の言葉なんですけれども、自分のことを忘れて誰かのために生きるというところが一番最高の慈悲につながるという考えなんですね。ですので、少しずつ僕がどこまでできているかわからないんですけれども、その言葉のような生き方ができれば、自分らしく生きているなと思いますし、今のゴールデンラビットビールはまさにそういった形になれるような仕組み作りを少しずつではあるんですけれども展開できているんじゃないのかなとは思っていますので、その気持ちは忘れずに自分の中に大切にしてやっていきたいなというふうに思っています。
ありがとうございました。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのはゴールデンラビットビール代表でいらっしゃいます市橋健さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉ゆら劇場、ビールの泡。ただいまと夫が帰ってくるのは真夜中。私も仕事をしているので帰りを待たず先に寝ている。子供たちはこのところお父さんの顔を見ていない。朝も一番に家を出るので子供たちと会えない。年末で忙しいのだろう。彼は仕事のことは家で言わない。子供ができる前はまるで友達夫婦だったので、あれこれお互いの仕事の大変さや愚痴を言っていたが、今はそうでない。顔もなかなか見られない。暮らしのリズムがすれ違いだから仕方がないのだけれど、子供たちは子供たちで、お父さんは遅く帰ってくるのが当たり前、家にはいない人と思っていて、特に寂しいとも思っていない様子。小さい時は日曜日や休みの日にお父さんと出かけたい、遊んでほしいとよく言っていたが、中学になり土日がクラブ活動となるとそもそも家にいない。日曜日は私は一週間分の片付けと次の一週間の買い物や準備に忙しい。主人は休みの日も半分会社。家族は今それぞれのことで精一杯で、みんなでゆっくり過ごしたのはいつだろう。今夜も12時を過ぎて夫が帰ってきた。静かな深夜、まず彼が帰ってきてするのは冷蔵庫を開けること。缶ビールを出す。そしてリビングの椅子に座って一人夕ご飯の残りを当てにしてビールを飲む。私たちが寝ているので音を出さないようにと気遣ってテレビもつけずに静かにビールを飲んでいる。一缶飲んでそれで終わり。決してそれ以上は飲まない。そしてカラスの行水のように慌ただしくお風呂に入り寝る。この2、3年、ずっとその繰り返し。家に帰ってからの一人でささやかなビールの時間。だからビールだけは切らさないように冷蔵庫に入れている。ところが年末も押し迫ったある日のこと。彼はいつものように遅く帰ってきて、朝も早く出て行ったので顔も見られなかったが、朝ごはんの用意をしようと台所に立った私は、え？と思った。ビールの缶がない。いつも彼はビールの缶と皿を台所のシンクに置くのだが、皿はあったがビールの空き缶がなかった。つまり彼は昨日飲まなかったということだ。少し心配になった。ビールが大好きだった叔父のことを思い出した。そうだ、私ビールのことでよく褒められていた。幼い時に見たビールが継がれたコップが目の前に浮かんだ。叔父は私の母の兄。母とは随分年が離れていたので、おじさんというよりおじいさんみたいな人だった。ビールが好きで家に来ると長く居座るので母は困った顔をしていたが、よく笑う賑やかな人で私は好きだった。
いやー、今日も暑かったな。
冬でもそんなことを言うおじさんに母が、兄さん、外雪が降ってるけど、なんて言われていた。おじさんは汗かきで、冬でもちょっと動いたらすぐ汗をかくような人。だからビールが好きなのもなんだかわかる。はい、いつもの。と母がおじさんの前にビールを置いた。瓶ビール。飴色の瓶を前におじさんはとても嬉しそうだ。そしてコップを持ったら私の出番。瓶ビールを持って おじさんのコップに次ぐ。子供の私には瓶のビールはとても重くて、初めは持つのが大変だったけど、おじさんの相手をしているうちにその重さも慣れた。母に、もうビールの相手なんかしてないで勉強しなさいと叱られたけど。なぜおじさんの相手をしているかというと、おじさんは必ず、お前がついでくれるのが一番おいしいというので、褒められると私も調子に乗って思わず継ぎたくなっていたのだろう。おじさんが言うには、泡がいい。この子の入れるビールは泡がいい。なんて言う。子供の私はビールの泡がいいとか悪いとかわかるわけがない。どちらかというと、こんな泡飲んで何が美味しいのかなと思っていた。一度泡が立ちすぎた時があった。コップから溢れそうな泡におじさんが口をつけたら、口の周りに白い泡がついて、まるでサンタクロースの白いひげのようになった。私はおかしくて大声で笑った。おじさんは調子に乗って、メリークリスマス!なんておどけていた。それを聞いた母に、兄さん、真夏なのに何言ってるの?と睨まれながら。そんなおじさんが突然ビールを飲まなくなった。なんだか味がわからなくなって。と寂しそうに言っていたおじさんは、それから間もなく帰らぬ人になった。そんなことを思い出して、深夜のビールが日課の夫が飲んでいないことに心配になった。いつも通り深夜帰ってきた夫は、私が起きていたのでびっくりしたように、どうした?何かあったのか?と心配な顔をした。心配なのはそっち。昨日ビール飲まなかったでしょ?と言うと、ああ、飲むのを忘れるくらい疲れてて、そのまま寝てしまって、よかった。とほっとした私。主人の前に瓶のビールをポンと置いた。たまには缶ビールじゃなくて、どうぞ。あ、私、泡立てるのうまいのよ。夫が手にしたコップにビールを注ぐ。泡がほわっと立つ。なんだか夫は神妙な顔をしていたが、ビールを口にして、と言った。そして、優しいな、と言った。ああ、ビールの泡の口当たり、優しくていいもんだな、と、はにかんだように笑った。
タマイルアルファ奈良の響き、タマイルアルファこの人に聞く。今回はゴールデンラビットビール代表市橋健様、そしてタマイルエッセイとしてはタマイル劇場はビールの泡をお届けいたしました。タマイルアルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。